ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日はね、機内食についてちょっとお話をしたいなと思っていて、最近、またね、コロナも完全に明けて海外出張が徐々に増えてきていて、先日バングラディッシュダッカに行ったりね、バンコクに行ったりホチミンに行ったりしてたんですけど、その時に2年ぐらいは本当に飛行機に乗ってなかったので、久々にその国際線に乗って食事をね、出された時に、僕ね、毎回昔から思うんですけど、ビジネスクラスにこう乗って、食事が出てくるんですけど、そのなんとかシェフの、洋食と、和食みたいなのが出てきますとで、僕はアナ派なんで、アナに乗っていて、一度アナでこう乗ってステータスが上がっていると、そのステータスが維持される限り、こう JAL に乗るインセンティブがなくて、なかなかこうアナから JAL に変えようという、インセンティブが少なくてですね、マイルもたまるし、ステータスもこうダイヤモンドで、その状態からあえて JAL に変えるということはなくて、ずっとアナ派で、これについても思ってたんだけども、なんかそれがうまく電話番号の、その電話番号を持ってキャリア変えれるみたいな、マイルとステータスを持ってキャリア変えれたら全然もっとユーザーにとっていいのになとかって思ってたんですけど、すいません、その話は置いといたとして、アナでそう食事が出てきますと、で、昔に比べてね、その食事は美味しいんだけども、でも所詮こう機内食で、そのなんとかシェフの、手ごねなんとかハンバーグとかね、手ごねはついてなかったかもしれないです、すいません、ハンバーグとか、あとステーキとか出てくるわけですよ。あとチキンのなんとか、クリーム添えみたいな、 いわゆるね、そのフレンチ的な食事が、こう豪華な食事が出てくるし、和食はそのいわゆるいろんな創作解析っていうのかな、そのいわゆる和食ですよね、日本のね、いろんな味が楽しめる、そういうものが出てくるんだけども、その所詮は機内食なんで、どんなにこうフレンチ風にね、出されても、あんまり美味しくないんですよ。その美味しくないっていうのは、その機内食としては美味しいんだけども、その地上のレストランで食べる食事に比べたら、全然、所詮はそうなんで美味しくないし、そのフレンチ洋食なのでパンとかも出てくるんだけど、やっぱりパンもいまいちなんですよね。でこんなものにこう無理して高級感をこうアピールして、なんかフレンチとか、なんか和食もね、懐石みたいに出すと、すごくこう高級感があるから、そういうふうにしてるんだけども、なんか本当に消費者はそんなことを求めてるのかなと。そのデヴィ夫人みたいなね、お客さんがいるんだったら、そういうなんかものが求めてるのかもしれないですけど、でも多分デヴィ夫人みたいのがいたら、きっとデヴィ夫人はプライベートジェットに乗ってるから、そもそもそんな機内食私は食べませんわよって言ってるんじゃないかなと思っていて、で、ビジネスクラスに乗ってる面々を見てもですね、別にそんなフレンチ洋食食いたいっていう人たち、別にそんな乗ってないわけですよね。普通の我々みたいな人がいっぱい乗ってて、でそうするとね、なんか僕はこのことこと煮詰めたカレーとかね、レトルトじゃないそのカレーとか牛丼とか、なんかそういうものをボンと一品出した方が絶対好まれるだろうなと思ってて、おにぎりとかね、もっと美味しいやつね。だからなんかこの、力を注いでる方向が 本当に消費者が欲しいものに機内食って力が注がれてるんだろうかっていうことを僕はまあここの今エピソードで言いたくて、その飛行機のエアラインのビジネスクラスとしては、高級なイメージのものを出さないといけないと、でそこそこ食べれるようなものみたいな、なんだけども本当に消費者っていうのはコトコト煮詰めたカレーを食べれた方が幸せなんじゃないっていうね。でカレーだったら多分まあ、いろんなその衛生上の問題とか、その機内に運ぶために、まあ、いろんなああだこうだって調理の方法とかいろいろあると思うんですよ。でそういうことはまあ僕は知らないけども、あれだけのその洋食と和食が出せるんだったら、コトコト煮詰めたカレーも出せるでしょうし、その牛丼も出せると思うんですよね、カツ丼だって出せると思うんですよ。でなんかそっちの方が僕はみんな喜ぶんじゃないかなっていう気がしてて、でまあもちろん軽食でね、なんかうどんとか、まあ、レトルトのカレーみたいなのもあるのかもしれないです。僕ちょっと食べたことないですけど。なんでなんかJAL は多分そんなことはできないと思うんだけど、ANAだったら意外になんかその今までの国際線のビジネスクラスの機内食の常識を覆すこのディスラプティブイノベーションみたいなものをね、ドーンとやっていくいける会社なんじゃないかなっていう気が勝手にしてましてですね、なんかそんなことを振り切っちゃったらすごく面白いのかなと思ったりするんですけど、こんなことを勝手に思ってんのは僕だけですかね。なんかやっぱり機内のビジネスクラスではその洋食、フレンチっぽい洋食食べたいのかなとか、なんかね前菜とかも出てくるんですよ。なんとかのジュレがけのなんとかとか、なんか、まあ、ちょっとすいません、僕もあんまりそのおしゃれな料理の名前よくわかんないんですけど、まあ、前菜が出てデザートまでいろいろ出てくるんですけど、でもなんかそんなものを、まあ、作ってる方はね、その機内食で美味しい前菜を作ろうと思っていろいろやってるんでしょうし、デザートだって美味しいデザートを作ろうと思ってやってるんだけども、なんかその美味しさを求めるよりも高級感の方に神経がもういってるんですよ。料理見たら分かると思うんですけど、だからデザートだって一口食べてもう食べないみたいな感じで、それだったらプッチンプリン1個バーンって出してくれた方がなんか僕はすごく嬉しくて、ちょっとサラダが出て、コトコト煮詰めたカレーが出て、最後プッチンプリンみたいな、なんかそっちの方が実はビジネスクラスに乗ってるお客さんみんな喜ぶんじゃないみたいなね、まあなんて言ったらいいんでしょう、その長年多分このスタイルなんですよ、国際線のビジネスクラスの機内食っていうのは。で本当に顧客はそれを望んでいるのかと、本当に国際線のビジネスクラスの食事はそんな、なんとかシェフの作った洋食とか和食で、地上で食べるよりも圧倒的に味は劣るんだけども、なんとなく雰囲気は高級みたいなものでいいのかみたいなことをちょっと考えて、飛行機に乗ったという次第でございます。すいません、ややこしい性格でこんなことを思ってるのは僕だけかもしれませんけども、話してみようかなと思って話してみました。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。次回またお会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。